招きの言葉を、意図高く崇められ、永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。それでは共に賛美を捧げます。聖歌の93番をもって褒めたたえます。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。まん延防止の、状態ですので小さな声で歌っていきます。心はいっぱいに、声は小さく歌ってまいります。よろしくお願いします。それではご一緒に使徒信条を告白いたします。使徒信条は我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前より一致して告白してきた信条です。この信条を自分自身の信仰の告白として告白したく思います。それでは告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より生きたりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ではもう一つ賛美を捧げましょう。聖歌の232番です。お願いします。
すのらかしさん、よもすなら主褒め、御救いは絶えまり、御救いはこそしと、主にまたく従い、安きえし我が身に、天津屋の歌声響きくる心地す、ひますなら明石さん、よますなら主を褒め、御救いは絶えなり、御救いはうすしと、主のものとせられし、我が身こそ幸なれ、感謝なき日はなく、賛美なき世はなし、ひますなら明石せ、よもすなら主を褒め、御救いは絶えなり、御救いはうすしと。
アーメン。どうぞお書きください。それではこの朝も聖書の購読をいたします。今日の購読箇所は旧約聖書の詩編第46編から抜き出してあります。詩編をお持ちの方は詩編の裏裏面をご覧ください。スクリーンで参加される方は2ページありますので、細字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。いつものように一番最後のところだけは全員で声を合わせることにいたしましょう。それでは購読いたします。旧約聖書詩編第46編より、神は我らの酒どころ、また力、苦しむとき、そこにある助け。たとえその水が立ち騒ぎ、泡立っても、川がある。その流れは、意図高き方の聖なる住まい。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。万軍の主は我らと共におられる。来て主の御業を見よ。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、やめよ、私こそ神であることを知れ。万軍の主は我らと共におられる。ご一緒に。 ヤコブの神は我らの砦である。アーメン。それではただいまから、短く祈りの時を持ってまいります。はじめに司会者がお祈りします。それに続いて各々が黙祷する時間を取ります。各々祈りのうちに神をあがめ、罪告白してしっかりと許しを受け取り、また重荷のすべてを神様の御手に委ね、心の願いを祈り求めるそのひとときを持ちましょう。そして心を整えられ、本当に神様の願われるように礼拝を捧げられるように整えていただきましょう。では初めに祈ります。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの皆を心いっぱい褒めたたえます。あなたは私たちに聖霊をお与えになりました。イエス様が今あなたの右の座に着座され、イエス様があなたから御霊を受け、そして私たちに豊かに注いでくださって、私たちを新しい人に作り変えてくださいましたからありがとうございます。今日はその初めての聖霊が注がれた記念のペンテコステを祝っております。どうぞあなたがこの日私たちの礼拝を本当にお受けくださり、私たちにあなたの御霊を豊かにあふれさせてくださいますようにお願いいたします。一人一人イエス・キリストの十字架と復活を信じ、あなたの御名によってバプテスマに預かり、この教会に加えられ、またそのうちに御霊を与えられていることをありがとうございます。御霊はすべての私たちの力の源であり、また清めの源であり、私たちの命の源であるお方です。どうぞ私たちがその聖霊を、聖霊なる神様を本当に深く知り、またその方に信頼し、より頼んで喜びを持ってこの地上の人生を歩み尽くすことができますように、どうぞあなたが私たち一人一人に豊かに御霊を注いでください。今日は午後には秋元兄弟の納骨の式がありますし、またその共同墓地において生徒の記念礼拝を持っております。もとよりイエス・キリストの御体である教会は地上と天に分かれるものではありません。すべてが一つです。すべてがイエス・キリストの体であり、一つ体とされております。私たちはここで祈り、兄弟姉妹、先に召された方々は天において私たちと共に祈っていることと思います。どうぞ願わくはあなたに共に祈る、その祈りを通して私たちの交わりが一つとなり、そして私たちの主よ、あなたにある交わりがいよいよ豊かなものになっていきますように。地上におります私たちは、おのおのの人生、地上における人生をあなたの御霊にあって走り尽くしたいと願っておりますから、どうぞあなたが私たちをあなたの御霊によってさらに力を与え、さらに清め、イエス・キリストの似姿として育てて、また成長させていってくださいますようにお願いいたします。これからおのおの祈ります。おのおのの祈りをあなたが熱心に聞いてくださることに感謝いたします。あなたに信頼し、またうちにあって励ましてくださる御霊様に信頼し、おのおのの祈りを捧げていくことができるように助けてください。また祈ったところのものはすでに得たと信じなさい、そうすればそのようになるとあなたはおっしゃいました。どうぞそのイエス・キリストの言葉をしっかりと私たちは握って祈ってまいりますから、どうぞ聞いてください。今日さまざまな事情でここに集えない兄弟姉妹があることを知っておりますが、どうぞおのおのにもあなたがその場その場にあって臨んでくださって、あなたの御霊によるお取り扱いをよろしくお願いいたします。 感謝を持って祝福をこい願い、イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。それではしばし主の前に祈っていきましょう。天のいます我らの父よ、あなたの皆を心から賛美いたします。あなたがイエスキリストの皆のゆえに我らの祈りを聞いてくださっていることをありがとうございます。約束された御霊が今あなたの皆をもって集うこの礼拝のただ中に吹き巡って、一人一人をお触れくだ、一人一人にお触れください。またあなたの愛と、また慰めと、また癒しと、私たちのうちに豊かにお与えくださって、あなたの道からによって立ち上がっていくことができますようにお整えください。午後に持たれる午前礼拝の上にもあなたの慰めと祝福がありますように。合わせ感謝してイエスキリストの尊いお名前でお祈りします。アーメン。それでは、今日の説教のための聖書箇所をお読みします。今日のメッセージのための聖書箇所は、ヨハネの手紙の第1の2章の1から11です。第1ヨハネ2章1節から11節、新改訳聖書の第3版でお読みします。熱い聖書をお持ちの方は新約聖書の465ページです。それではお読みしましょう。新約聖書ヨハネの手紙第1、2章1節から。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、 私たちの罪だけでなく、世全体のためのなだめの備え物です。もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。しかし、御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちにとどまっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。愛する者たち、私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉のことです。しかし、私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら、闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまり、つまずくことがありません。兄弟を憎む者は闇の中により闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。ここまでです。今日はこの箇所から、助け主なる御霊、聖霊のことを覚えつつ、今日の第一ヨハネの連行をしていきたいと思います。スクリーンの方に3つのポイントを出していただきました。今日書かれていること3つですね。クリスチャンがクリスチャンであるならば、必ずこのような3つの変化が私たちの中に起こってくるんだということで、ヨハネはそのような人になるようにと、この私の子供たち、要するに別にこれヨハネのが産んだってことじゃないですよ、要するに同じ信仰の子供たちであるクリスチャンたちにこのように勧めました。クリスチャンになるならば罪を犯さないようになっていくんだということです。そして2番目に、その人は神の言葉を守る人になるということです。そして3番目に、兄弟を愛する人になる。これは肉親のことだけでもなく、これは主にクリスチャンの兄弟姉妹のことを言っています。神の子供たち、まあ、ひどく言えば全ての人類のことですよね。同じ神様によって作られた人々。でも特にその神と関わりを回復したクリスチャンたちのことを意識して、ヨハネはその人は兄弟を愛する人になるはずだと、そうじゃなければおかしいと、そう言っています。今日はここのメッセージを解き明かす前に、じゃあ実際にそのように人が変わったのか、いや変わるのかということを、使徒の働きのね、2章のところから、ペンテコステの記事のところから重ねて読んでおきます。230ページですね、新改訳だと。新約聖書の使徒の働きの2章です。もうペンテコステって言ったら使徒の働き、アクツの、チャプター2ですね第2章です。そこを読んでおきます。そこを見ると、まさに人が変わったんだと、クリスチャンになって救われて変わったんだというのがよくわかるわけです。2章の37ですね、230ページの下の段、チャプター2 verse 37ですね、37節からのところ2章を読みます。これペンテコステ、皆さんペンテコステ分かるよね聖霊が、その日 ずっと10日間こう祈ってきた弟子たちの上に下るわけです。イエス様は実際に父の約束を待ちなさい、あなた方は聖霊のバプテスマを受けると約束されていたんですが、彼らはそれを体験していませんでしたので、彼らは怖くてユダヤ人を恐れて戸を閉めて引きこもり状態でずっと祈ってました。大変だったと思います。そしてその日がやってきました。五旬節の日、杉越の祭りからちょうど50日目ですね。杉越の祭り明けから50日経ったその日がやってきます。すると、その弟子たちの上に突然大きな風が吹いてくるような響きが起こり、そして聖霊が彼らを満たし、そしてそのシンボルとして彼ら一人一人の頭の上に炎のような分かれた舌が現れたと、まあ、そういう不思議不思議な出来事が起こるわけですよ。そして彼らはその引きこもっていた部屋から飛び出すわけですね。でエルサレムで人々の前でイエス・キリストの御業をもう大胆に告げ知らせ始めるわけです。でその日多くの人々が救われていきます。37節から読みます。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議な印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。どうです。まさに全く新しいことがここから始まった様子があります。まずこの説教を語っているペテロですね。彼は50日前にはどうだったでしょうか。彼はもうイエス・キリストなんぞ知らねえと言って3回も否定して、逃げて大泣きして、私はもうダメだと言って、そしてユダヤ人を恐れて引きこもっていた。他の弟子たちもみんなそうでしたよ。イエス様の弟子たちの中で誰が一番偉いかなんていう競争をやっていた弟子たちでした。ところがそういう生き方がもうスパーンと変わって、人を恐れず、そして大胆にイエス・キリストのためなら命を懸けて、もう本当に竹を割ったようにスパーンとね、新しい人になってるのが分かりますか。ペテロは、そして他のクリスチャンたちは大胆に人々の前でイエス・キリストの十字架と復活を述べ伝えました。彼らは罪を犯さないようにまさになっていました。罪とは何ですか。罪とは神様との関係がわからない状態のことを言います。神様との関係が切れてしまっていることです。霊的な意味で死んでいる、それが罪です。しかしイエス・キリストの復活を信じ、そしてこの聖霊によって満たされた彼らは神様としっかりと関係を回復いたしました。だから彼らは何一つ恐れない人になったわけです。この後でこのペテロ、そして他の十二使徒たちはこの最後の手紙を書いたヨハネ以外はみんな殉教していきます。 命をかけてイエス・キリストの福音を述べ伝えて喜んで天国に凱旋していきました。彼らは本当に罪を犯さないように変えられていきました。それは聖霊の力だ。人を清めるのは人間の頑張りではない。人の努力によって、この50日、ペテロは一生懸命反省したから、だから新しい人になったわけじゃない。一生懸命考えて考えを切り替えたから新しい人になったんではない。まさに彼は聖霊によって作り変えられた。聖霊によって作り変えられることなしに罪を犯さないようになることはありません。今日最初に読んだ、ヨハネの手紙でも、クリスチャンになっても罪は犯すんですね。罪はあるんですね。ヨハネにちょっと戻ってみてください。一章の後半のところで、8節、もし罪はないというなら私たちは自分を欺いており真理は私たちのうちにありませんとか、実節、もし罪を犯していないというなら私たちは神を偽り者とするのです、神の御言葉は私たちのうちにありませんとか、これクリスチャン向けの手紙ですよ。クリスチャンになったって罪を犯すことは相変わらずあるし、そのように行動してしまうことはあり得るのですよ。でもどうですか、だから潰れてしまう、だからダメになってしまうのではないのです。クリスチャンは罪を犯したとき、それをすぐに神様の光の中で認めることができます。そして神様の光の前に悔い改めてその罪を捨てていくんです。一個一個気づかされるたびに、本当に心が刺されるたびに、私たちは聖霊によって罪を照らされながらその罪を一個一個捨ててまいります。そしてヨハネが言う通り、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためですと。つまりこれはそのように成長していくということを言っています。クリスチャンになったからもう私は完璧だ、私はもう罪がない、だからもう 私は何の過ちも犯さない、私の言うことは神の言葉、私の行動は神の御業なんてね、そう誰一人クリスチャンは言えないのですよ。クリスチャンが罪を犯さないようになるのは、私たちが日々自分の罪をしっかりと神の光の中で認めて、それを悔い改めて捨てていく、そのことを通して私たちは罪を犯さないようになるんです。ペテロはそのためにずっと祈って、そして聖霊に満たされた時、すべての恐れから解放されました。この後もね、いろいろ恐れに捉えられることもありますよ。まあ三つ子の魂100までっていう言葉があるから、同じような失敗を人ってしやすいです。ペテロについて言えば、最後のエピソードはこのようなのが残っています。彼はローマで使徒として働いていました。ところが皇帝ネロによる迫害が厳しくなってきました。クリスチャンたちはなんとかこのペテロを助けようと思ってローマから逃げてください、私たちは大丈夫です、あなただけでも逃げてください、でペテロはそうか、じゃあ逃げようっつってね、アッピア街道をローマからざーっと逃げていくわけですね。するとイエス様が向こうから道を歩いてきた。ローマに向かってイエス様が進んでいく。ペテロはそれを見てびっくりして、クオ・ヴァディス・ドミネート、どこに行かれるのですか主よって言ってね、そうイエス様に声をかけた。するとイエス様は振り向きもせずに、もしあなたがローマにいる私の子供たちを捨ててここを去るならば、私がもう一度ローマに行ってもう一度十字架にかかろうとおっしゃったという、まあ言い伝えですよね。まあ、それがシェンケビッチっていう人の小説になって、クオ・ヴァディスっていう、あそこら辺本棚にもあります。ドラマになってますけど、でも人っていうのは失敗を繰り返しやすい。人は弱い面があります。それぞれに弱い場所があります。弱いポイント、弱い傾向、弱い癖があります。でもそのことを気づくたびに、自分でああまたやっちゃったと思うたびに、それを 神様の光の中に認めて、それを捨てて悔い改めていくならば、クリスチャンは次第次第に罪を犯さないようになっていくんだ。これが聖霊による清めの技であります。だからクリスチャンになったら清くなるんです。皆さん、クリスチャンになって私清くなったなっていう実感ありますか？いや、実感ない方が多いですね、大体ね。っていうのは気がつかないうちに清くなってるからです。毎日毎日あります。毎日毎日失敗します。毎日毎日滑ります。毎日毎日転びます。まあ別に転ばなくていいけど、でもその度に神様の前にしっかりと出て、その光の中で自分をしっかりと認め、そして神様の前にその罪を捨てていく、それを続けた人だけが知っています。スピリチュアルなマッスルがついてきたな、霊的な、ね、力がついてきたなって。それは一朝一夕じゃないんですよ。積み上げなんですね。毎日毎日、日々主と共に歩みながら、気づかされた、教えられたことを主の前に清めていただく。それによってクリスチャンは罪を犯さないようになる。まさにペテロはこの場合は本当に瞬間的にでしたけれども、聖霊に満たされて全く新しい人になりました。私たちも聖霊の力によって内側を清められてまいります。2番目に、神の言葉を守る人になるということです。ペンテコステの時にも救われた人たちは神様の言葉を守ってますよね。42節、使徒の働きの 2-42 にこう書かれています。あ、もう閉じちゃった人は開かなくて大丈夫。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたと。彼らは神様の言葉に従う生活に人生を切り替えたわけです。第一ヨハネに行くならば、もし私たちが、3節ですね、もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神を知っているという言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。ヨハネ厳しいね。ヨハネのナイフは私たちの骨、関節の分かれ目もズバリズバリと切っていきますね。要するに実際の生き方が、神様の言葉に従う生き方にこう変わっているのでなければ、私たちは神を知っていると言えないし、真理を行っているとは言えないと。でも私たちが神様知ってますよ、そして私たちはクリスチャンですよと言ってるならば、必ず私たちは神様の言葉を守る人になっていくということです。さあ、私たちが守るべき神様の御言葉とは何でしょうか。それは神様が私たちに願っておられる二つのことです。だって旧約聖書で神様の律法は二つの言葉に集約されるわけでしょ。イエス様も教えていらっしゃいますよね。二つの大切な戒めがある。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、あなたの神である主を愛せよ。それが第一の戒めです。そしてもう一つ、あなた自身を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これが第二の戒めで、律法全体、つまり旧約聖書全体がそれにかかっているとイエス様は教えられました。私たちが守るべき神の言葉は、互いに愛し合うべきだと。そして神様を愛するべきだ。まず神様を愛し、そしてその神様からいただいた愛によって互いに愛し合える。それが神様の言葉の中心であります。まあ、もちろんたくさん御言葉ありますからね。私たちが聖書を読みながら教えられた御言葉に従って人生を生きること。それなくして私たちは神様を知っている、聖書を読んでますとは言えないということです。私たちがクリスチャンであるのは、教会に通っているということではありません。私たちがクリスチャンだというのは、水をくぐって洗礼を受けたということではありません。私たちがクリスチャンであるのは、神様の言葉に生きているということです。神様の 言葉、神様の命令、それをに聞き従うことなくして、私たちは神様を知ってますとは言えないよね、ということです。そして3番目であります。3番目、兄弟を愛する人になる。それが約束です。あ、神様の言葉を守る人になるというのも、これは聖霊の助けがなければ、ありえないことですからね。ペンテコステの日に起こったのは、それはそのような働きがあったから、彼らは熱心に御言葉に従おうとしたわけです。人たちの教え、つまりイエス・キリストの教えを固く守る人になったのは、それは聖霊に満たされていったからです。そして3番目にね、兄弟を愛する人になるって言うんですよ。兄弟を愛するっていうのは大変だね。ある人言ったもん、ね、世界平和は論ずるけれども隣の親父は憎らしいってね。つまり大見え切って世界平和の、要するに リアリティのない現実感のない世界の平和のことについてはいくらでも論ずることができる。でも実際生活の中でいろんな関わりのある人をきちんと愛するっていうのは難しいということです。で特に兄弟、それ近いのは兄弟姉妹、まあ身内のものですよね。まあ、特にこの兄弟っていうのはクリスチャンのことを言っていますけれども、私たちは近い人、そしてその人たちを愛して生きていくっていうのは難しいことだと思います。でもペンテコステの日には何が起こりましたか。すごいことをやってませんか。信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていた。これは当時のクリスチャンになった人たちが貧しい方々多かったからです。というかこの時代ユダヤの国は国自体貧しかったんですね。だって彼らはローマ帝国に支配されて重い 税を取り立てられて、彼らには主権がなかったわけです。でユダヤの国の人たちは本当に飼うもののない羊のように疲れ果てていました。今のコロナ禍以上だと思いますけれども、それ以上に毎日毎日重いストレスの下で潰されそうになっていたわけです。そのような人たちでしたから、信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていた。まあ、これが原始共産制なんて言われますよね。 でもこの共産的な一切のものを共有にして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。こういう、まあ、共産的な生活ね、そういうのができたのも聖霊によるんです。お隣の中国の国とか、かつての、ね、ソビエトの国とかっていうのは、その神様抜きでその共産的なシステムだけを国の、仕組みに取り入れようとしてみたんですよ。だってマルクスとかね、あれみんな牧師の子だからいいですか。共産主義を思いついたのは聖書から神様を引っこ抜いて神様抜きでやったらいいんじゃないかつってあれ考え出した一種の宗教みたいなもんです。社会主義、共産主義っていうのはそういうもんです。でもここで初代教会の人たちが一切のものを共有にし、持っているものは持っている人は持っているものを売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配してみんなで支え合う、そんな教会の中の支え合いが成り立ったのは、まさに文字通り兄弟を愛するものになったのは、それは聖霊が彼らの心を変えたからです。神様がその聖霊によって人々の心を捉え、そしてその聖霊が彼らを神様の御心に従って突き動かさなければこんなことは起こりません。だからみんな社会主義、共産主義、失敗してきてるじゃないですか。だってそんなみんなの利益のためにってやってるのがどうして軍国主義化してああやってばーって言って国威高揚して外まで侵略しようかっていうことになっちゃってるの。おかしいでしょ。神様抜きでやるからです。だって共産主義っていうのは唯物論だからね。神様抜きっていうことです。だから物、 金、そして力、それが正義になるわけですよ。それが宗教になるわけです。それが神様になるわけです。それに仕えているからそういうシステムになっちゃって、本当に大切な人が軽んじられる。今ここで初代教会に起こったのは、本当に愛と憐れみに満ちていた共産でした。貧しい者が支えられる、困った人が助けられる、弱った者が強められる、みんな自分の持っているものを差し出してお互いに支え合う。これ形に現れた愛だと思いませんか。愛っていうのは心の中にだけ愛してるよっていう気持ち持ってりゃいいっていうもんじゃないです。その愛は必ず行動に現れます。信仰もそうです。愛もそうです。そこに誠の愛があるならば、それは形に表されていくものです。だから私たちクリスチャンは兄弟を愛するものになっていく。そしてその源にあるのは聖霊の力です。聖霊が彼らの心をつかんで、そして神様の御心をなさせようと突き動かしたからこそ彼らは変わった。まさにこれはペンテコステの日に起こったことであり、そして今も起こっていることなんです。今も神の教会は、イエス・キリストによって救われたという人たちはこのようになっていくはずだよねと、ヨハネは私たちに迫ります。第一ヨハネに戻れば、このようにヨハネは私たちに迫っています。実節、あ、ごめんなさい、9節ですね。光の中にいると言いながら兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。ドキね、イエス様のことは、神様のことは愛するけれども、あの兄弟ちょっと食えないな、合わない、反りが合わないからもう付き合わねえって、困ってても助けてやんないなんてね、そんなことをおっしゃるな。神様はその兄弟も愛してるんですよ。兄弟を愛する者は光の中にとどまりつまずくことがありませんと言われている。神様の御心に従い、そして自分の心のありのままの姿を神様の前にいつも照らされているならば、その人はつまずくことがありません。またあのつまずくっていうところに星印がついてて、別訳つまずかせるなんて新改訳書いてあるね。つまりその人の生き方が他の人たちをつまずかせることがありませんって言うんですよ。つまり互いに愛し合っていないと誰かがつまずいていくっていうことです。教会行ったらなんか冷たかったわとかね、教会行ったらなんか人間関係ピリピリしてないあそこの教会とか、ね、そうなってたらつまずくでしょうか。信仰を求めて、神様を求めて教会に来た人がやっぱりやめとこうつって帰るよ。光の中に歩んでいる、そして兄弟を愛している、そんな兄弟愛が満ちている教会は人々を引き込みます。つまずかせません。そして兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるんであって、自分がどこへ行くのか知らないんです。闇が彼の目を見えなくしたからですと書いてあります。誰か憎んでるなっていうのは、それは神様の前に出られてないっていう状態を表してます。だからそれはいいチェックリストにもなりますね。私今誰かのこと憎んでる、誰かのことを疎んじてる、誰かのこと嫌って関係断とうとしている、だったら自分自身の心をチェックした方がいい。神様の光の中に出ていないことがありますね。闇の中にいないか、いつも光の中に保たれているのか、ならばそれは私たちを神様からしっかりとその愛をいただく人になっていないということ、自分がどれだけ大きな罪を許されたかっていうのが分かってたら、あの人の罪に対して寛容になると思いませんか。ペテロ3回もイエス様は否定して逃げたんだから、だから1回ぐらい否定して逃げた人のことは許せると思いませんか。 責めないと思いませんか。だから自分の罪が分かれば分かるほど愛せる人になるの。多く許されれば多く許せる人になります。多く愛されたら多く愛せる人になります。だからクリスチャンはいつも光の中にいるべきです。でこれって旧約聖書からずっと言われてきたことなんですよ。7節あたりにね、これはあなた方が初めから持っていた古い命令で、古い命令とはあなた方がすでに聞いている御言葉のことです。これ旧約聖書の話ですよね。あなたの神である主を愛し、真理の御使えよ。そしてあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。ね、それは申命記であり、そしてレビ記ですよね。申命記の6章とレビ記の19章の御言葉ですよね。それをまたイエス様が教えてくださり、そしてそれを今ヨハネはここに新しい命令として語っています。でも昔から言われていることなんです。でも今新しい命令としてこれをあなた方に言ってるのは、それができるようになってるからですっていうんです。それは8節の後半のところに、なぜなら闇が消え去り誠の光がすでに輝いている、これは救い主のイエス・キリストの救いが実現しているからですということです。私たちは光の中に行けるんですよ。そして神の前に出られるんですよ。神は私たちの罪を許し受け取ってくださるんですよ。イエス様のことをなだめの供え物ですと2節で言ってましたよね。2章2節、この方は、私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく世全体のためのなだめの供え物です、そう書いてある。つまり ここには3つのことが言われてます。神様は罪を許すことができない、罪に必ず罰せずには置かない方だ。でもこのなだめの供え物となられたイエス様がその罪のために代わりに罰せられてくださったんだ。そしてその供え物であるイエス様を差し出せば、そのお名前によって全ての罪が許されるということです。私たちはそれを持っている。そしてそれがここに言われている、私たちが持っている誠の光、誠の光がすでに輝いている、それはイエス・キリストが私たちのために成してくださった救いの御業のことなんです。私たちはイエス様のお名前によって神様に近づくことができます。本当に幼子、赤子のように神様の前に裸で出ていくことができます。また罪を犯しちゃった、また神様の言葉に従えなかった、ああ憎んでます愛さなくちゃいけないけれど憎んでます、みな神様の前に差し出せば、イエス・キリストの誠の光によって皆許され、皆清められる。だからもう光が輝いているんだから、私たちはこれを新しい命令として受けることができる。古い命令はそこに罰が伴ってました。罪を犯すな、犯したら滅びるぞ。神の言葉を守れ、守れなければ滅びる。兄弟を愛せ、愛せなければ罰せられる。それが古い命令でした。でも今はイエス・キリストによって私たちは誠の光の中にいる。だから その命令を喜んで従える人になっているということです。クリスチャンならば罪から抜けてまいります。クリスチャンならば神の命令を守る人になってまいります。そして兄弟を愛するものになっていきます。これはイエス・キリストが、そしてそのイエス・キリストが父なる神の右に昇ることによって注がれた聖霊の御業だ。そしてその聖霊が今私たちのうちにあって、私たちを励ます。神様のところ行きましょう。罪告白しましょう。愛せないなら愛せないってそのまんま神様にすがりましょう。 そして変えてください、こんな私を憐れんでくださいと言いましょう。聖霊はいつも静かな細い声を持って私たちを励まします。そんなことは今までなかったんです。ペンテコステまでなかったんです。今信じるすべてのものに聖霊が注がれ、その人は聖霊を受け、このように励まされながら罪を犯さず神の言葉に従い兄弟を愛する人に作り変えられる時代になっているんだ。なんと素晴らしいことではありませんか。まさにペンテコステは私たちの新しい時代の幕開けであります。でその時代に生きてるんだからね、相変わらず古い時代に生きないでくださいね。相変わらず自分を責めたりとかね、他の人を責めたりとかね、裁いたりとかやんないでくださいね。もういい加減。だってこの手紙書いてるこのめちゃくちゃ愛の人である使徒ヨハネだってイエス様と一緒に旅してた時はひどかったからね。あだ名ついてたんですよ。ボアネルゲっていうんです。ヨハネ・ヤコブの兄弟ね、二人は雷の子、イカズチの子って言われてたんです。すぐにカカカって怒ってすぐに裁くイエス様が福音を述べ伝えていたのに拒否した人たちがいました。主よ、今こそ天から火を呼び下してあいつら焼き滅ぼしましょうって言ってたのがこのヨハネですよ。ボアネルゲ雷の子、イカズチの子ですよ。まさにそのような切れるけど、そしてその霊的スピリチュアルな敏感さを持ってるけれども非常に厳しい人でしたけれども、でもすぐ人を裁く、そのような人でありました。でもその彼が全く新しい愛の人、愛の使徒と変えられて今この手紙を書いている。それは大きな大きな慰めであります。誠の光が来て今闇を消し去る、その光が私たちの中に輝いている。そしてその光は私たち一人一人のうちに今も宿り輝いている聖霊の光だ。その光に私たちは自分の心を開きながらこの地上の人生を歩んでまいりましょう。感謝を持って祈ります。愛する天の父よ、あなたは私たちを愛し、その御子イエス・キリストを私たちにくださいました。イエス様が死の力を打ち破り、罪と死の力を打ち破って復活してくださり、あなたの右に今上り着座していらっしゃることにより、私たちには無限に聖霊が注がれるとあなたは約束してくださいました。どうぞその聖霊を私たちのうちに豊かに住まわせ、そして豊かに満たして、私たちがいつもあなたとの関わりの中に闇を作らず、いつもあなたの前に心開かれ、罪から解放され、あなたの命令に従い、互いに豊かな愛を持って愛し合う仲間として成長していかれますようにお願いいたします。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では賛美しましょう。聖歌の456番を歌います。どうぞお立ちになれる方、私たちのために命を惜しまず私たちに愛を持って与えてくださったイエス・キリストを信頼して歌いましょう。
栄えのおります主の御言葉に固く立ちて神には御栄えあれと高く歌い叫ばたてたてこにかわらぬ御言葉を信じたて神の御言葉に立て世は変わるとも変わらぬ御言葉に固く立ちて守りはそれの嵐に心は乱されじ立て立て通り変わらぬ御言葉を信じた全く罪を清めんとも御言葉に固く立ちて君の血を受けしに自由の身となれり立て立て永遠に変わらぬ御言葉を信じたて神の御言葉に立て愛もって主に結びつき御言葉に固く立ちて悪魔に向かえば常に勝ち得てあまりあり立て立て永遠に変わらぬ御言葉を信じたて神の御言葉に立て
アメン。どうぞお書きください。主の御言葉に固く立って愛を持って主に結びつきその光の中を歩むのではありませんか。それでは感謝を持って礼拝の献金をします。献金は強制ありません。おのおの神様に対する感謝や献身の思いを自由に捧げましょう。よろしくお願いいたします。奉献のお祈りをいたします。恵みに富みたも天の父よ、あなたの豊かなお取り扱いを感謝いたします。あなたは私たちに光をくださいました。罪許され清められる道を備えてくださいました。どうぞあなたと共に歩むことで喜びを持ってこの地上をあなたの栄光を表しながら駆け抜けていくことができますように、おのおのに歩むべき一歩一歩あなたの光をもって導いてくださいますようにお願いいたします。委ね 感謝を持って愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。それでは共に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は主法の方にまたスクリーンにも出てますので、お慣れでない方はご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正衛祝祷を持って礼拝を閉じましょう。いたします。仰ぎ恋願わくは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお書きください。はい、それでは短く構想を捧げていただきます。構想の間も語られた御言葉にもう一度思いを心を止め、また祈るひとときとなりますように、よろしくお願いします。